東京 FM デジタルフォームフューチャーピックス with ユリ笹川。
7月23日土曜日、時刻は夜8時になりました。デジタルホルンフューチャーピックス、パーソナリティの笹川ゆりです。いや、連日暑いですがお元気でしょうか。もうね、夜寝苦しすぎて私は最近めちゃめちゃ古風なんですが、氷枕を導入し始めました。意外と寝心地いいんですよ。夏引き続き乗り切りましょうね。さて、この番組ではデジタルシーンのフロントランナーをゲストにお迎えして、私たちを待ち受ける未来の社会についてお話を伺っていきます。写真ピクチャーの略であり、デジタル画像の最小単位ピクセルを意味するピクス。未来の礎を築く各分野のトップランナーの方々とともに、未来の情景フューチャーピクスを覗きに行きましょう。今夜はドロップボックスジャパン株式会社代表取締役社長の梅田誠二さんをお迎えいたします。ドロップボックスといえばお仕事で使っているという方も多いかと思います。現在世界180カ国以上で7億人を超えるユーザーが愛用するクラウドサービス、その躍進についてお話を伺います。デジタルホルンフューチャーピクス、どうぞ最後までお付き合いください。
デジタルホルンフューチャーピクス。 This program is brought to you by デジタルホルン。
デジタルホルンフューチャーピクス、改めまして笹川ゆりです。デジタルシーンのフロントランナーをお迎えするこの番組、今夜はドロップボックスジャパン株式会社代表取締役社長の梅田誠二さんをお迎えしています。梅田誠二、1989年京都大学大学院精密工学科修了後、住友金属工業に入社。その後アドビや日本マイクロソフトでクラウドデバイス事業に従事、その後日本マイクロソフト執行役員デバイスパートナーソリューション事業本部長などを経て、2021年7月より現職。ドロップボックスって、まあ、ビジネスマンの方々多く利用されてると思うんですが、改めて事業内容をちょっとご説明いただいてもいいですか。
はい、私どもの会社は2007年創業なんで、まあ、今15歳ぐらいの中学生ぐらいの会社なんですけれども、まあ、代表的な製品サービスとしてドロップボックスっていうクラウドストレージ、パソコンとかスマートフォンとかに貯めたデータをクラウドに保存してシンクするっていう、まあ、そういうのを代表製品ということで提供させていただいてます。
はい、私もちょうど、2013年くらいにテレビ番組の制作をやってた時は本当に常々ドロップボックス使ってたんですが、今ってクラウドドロップボックスが走りだったと思うんですが、いろいろ出てきたじゃないですか。で、クラウドに対して求められるものももっとこう需要が複雑化している気もするんですが、その単純なクラウドサービス、シンプルなものっていうよりもどんどんサービス広がっていらっしゃるのかなと思っていたんですが。
まさにその通りなんですよ。
本当ですか。
はい、はい、多分笹川さんが使ってた頃って本当にこうクラウドの中の箱っていうイメージで、とにかくファイルとか写真とかを上げとくと保存されてシンクされてっていうことだったんじゃないかなと思うんですね、はい、うんうん、ただ結構最近は機能が向上していてですね、例えばファイルのバージョン履歴っていうの聞かれたことってありますか。
わからないです、バージョン履歴。
はい、はい、ドロップボックスでは、まあ、バージョンによってこうなんていうんですかね、機能の長さはあるんですけれども、最長で360日まで過去のバージョン履歴って残してるんですよ。
みんなで開口していったものの、古いバージョンも全部残っていく。
そうなんですよ、はいはいはい、なので結構ファイルとかみんなでいじってると時々間違って消しちゃう人とか、やっちゃいけない直し方するような人たちがいたりするじゃないですか。
わかります。
でそういう時にこう前のバージョンに戻すっていうのは比較的簡単にできるんですね、
いや昔って本当にワード全部消しちゃったとかいうミスがねありましたけど、今はもうないんですね。じゃあ
ない、大丈夫です。だから消えるんだけれども巻き戻せるっていうところが強みなんですね。
他にサービスの特徴という部分では、
そうですね、今のやつももう少し発展系があって、最近だとランサムウェアっていう悪意のあるソフトウェアを仕込む、まあ、そういう人たちがいてですね、それに感染しちゃうとパソコンの中にあるデータとかを全部暗号化されちゃうんですよ、
はあ、
で見えなくなっちゃうんで、それを 複合化してこう見えるようにするのにお金を請求してくる人たちがいるんですね。ですけれどもドロップボックスの場合だと先ほど言いましたように仮に感染しても前のバージョンに戻ることができるので巻き戻せちゃいますと。ただその時には一個一個ファイルをこう巻き戻してると大変なので、フォルダーごとガサッとこう一気にこうある時点まで戻すようなことができるというのが便利なとこですね。
いや2007年にできたドロップボックス確かにまだ15歳なんだなっていうのは意外だったんですが、
はい、
そういう意味でやっぱり世界的にシェアがこれだけ高いっていうのは安全性の意味で他のサービスよりも差がついているからっていうことなんでしょうか。
そうですね、安全性もありますしあとやっぱり使いやすさっていうところですかね、うん、私は社長に着任したのは去年の7月なんですけれども、はい、最初やっぱり分かんないじゃないですか。お客さんがドロップボックスのサービスどこを気に入ってるかとかって分かんないんで、お客さんのところを訪問させていただいていろいろお話を伺ったんですけれども、はい、そうするとやっぱり支持が高いのがものすごく使いやすいと。普通にパソコン使ってる人だともうそのまますぐにこうマニュアルとか読まなくても使えるようになっちゃう。現場に投入してすぐにそこで使ってもらえる、使ってもらって効果が上がるっていうのがいいところでして、僕は一番最初大学卒業して入った会社が製鉄会社だったんですけど、はいはい、そこでやってたのは製鉄会社のいろんなその製造工程で使われるシステムを開発してたんですね。だけどやっぱり使いにくいものを入れちゃうとすぐになんか使われなくなって、大学卒の若いやつがわけのわかんないもの持ってきた、おもちゃ持ってきたみたいなこと言われちゃうんですが、ドロップボックスの場合はそこが実際に現場の方にお話を伺うと、すぐに使えて効果が出るんで、すごくこれはいいっていうのをおっしゃられるっていう、そこがすごくいいところかなと思います。
いやでもこの3年間でこうリモートですとかクラウドへの移行が伸びてきたのかなと思いますが、コロナは追い風向かい風でいうとどちらだったんですか。
爆速の追い風だったんですね。
爆速
でしたですね。実際に2020年の4月ぐらいですかね、関東で緊急事態宣言というのが出された、はい、時がやっぱりきっかけになって、各企業がリモートワークを始めますと。でそうするとそのリモートワーク、こいつは思い起こしてほしいんですけれど、頃テレビのニュースとかを見るとリモートワークをしたんだけれどもわざわざハンコを押すために会社に行かなきゃいけない、
はい、
書類を見に行くために会社に行かなきゃいけない、うん、みたいなことが紹介されてましたですよね。でその時に一気にその軽くて持ちやすいパソコンだとか、ビデオ会議のツールだとか、チャットだとか、そして僕らドロップボックスみたいなクラウドストレージっていうのが一気に広がったんですね。
じゃあもともとシェアの高かったドロップボックスも数でいうと相当伸びたんですか。
そうですね、相当伸びました、はい、
なるほどね。個人使いとビジネスシーンで使われるっていうそのお客さんの層でいうとビジネスの方が多い
ですか。そうですね、はい、契約形態としては個人で契約される方とか、うん、法人で契約される方ってだいたい半々ぐらいなんですけれども、うん、個人で契約されている方はお仕事にも趣味でも使われるので、うん、使い方の全体で見るとだいたい8割ぐらいがビジネス用途っていう、そういうふうに見てます。
ちなみにちょっと個人的に気になるんですが、梅田社長これまでそれこそ製鉄会社からマイクロソフト、それからアドビですとか勤めてこられて、ドロップボックスってあんまりこう会社の風潮とかが製品は分かるんだけれども特に感じる機会がないんですが、いかがですか。会社としては
若くて本当に活気のある元気な感じの会社ですね、うん、本社がサンフランシスコにあるところもあって、うん、すごくカルチャー的にも西海岸のアイスタートアップの会社っぽい生き生きとしたカルチャーで、会社の中でこう何て言うんでしょう、お互いに社員が助け合うとかそういうことをすごく大事にするカルチャーなんですね、うん、その辺がとてもユニークなところかなと思います、はい、
すごく風通しが良さそうですね。
風通しいいですね、はい。
さっきから何度もそのやっぱりシェアの話もありますが、そのなかなかのユーザーのシェアを取っているドロップボックスとしてはそのサービスの独自性っていう部分で特に違いって改めて伺ってもいいですか。
一つは使いやすさっていうところもあるんですけども、もう一つ支持が高いところで言うと同期のスピードの速さ みたいなとこですね。
かかるものはかかるでしょうね。
そうなんですよ、特にあの動画編集とかそういうことを使っているところでこういうストレージ使われることが多いんですけども、例えばこういうシチュエーションをご理解いただけると思うんですけども、あのロケで例えば海外に行きましたと、はい、で海外で撮った素材を編集は実は日本でやりたいな時って、やっぱりうまく時差を使って海外で撮ったやつを海外で夜になった時に上げといて、で寝てる間にこうデータが転送されてそれを編集日本ですると、もう本当にシームレスにあの24時間ぐるぐるぐるぐる作業が回るじゃないですか、でそういう時に同期スピードが遅いストレージ使っちゃうと、朝起きてもまだ転送が終わってなくて当然日本でも編集ができないみたいなことになるんですけれども、あのそういった、まあ、これはすごくなんて言うでしょう、極端な使い倒すケースなんですけれども、まあ、それぐらいあのスピードには定評があるっていうことかなと思います。
いやどんどんこうネットの回線も速くなってきて、今私たちって本当にこうネットで待たされるとか何かサービスで待たされるってことに慣れてなさすぎるじゃないですか。なんですぐイライラしてしまう自分もいて、そういう意味ではお客さんたちの目って社長から見てどんどんこう研ぎ澄まされているっていう感じでは、なかなかサービスに求められる品質って高いものになっているんですか。
いや本当にグッドポイントだと思います、あのそういう意味で言うと、先ほどあのコロナをきっかけに広がりましたかってご質問があったんですけれども、実際にあのお客さんのところに聞きに行ったりすると、やっぱりもう2年以上リモートワークってやられてるわけじゃないですか、そうするとそこでそのいろんなそのリモートワークならでは の, その使い方とかあのラーニングっていうのはやっぱり溜まってきてるんですね。で最初は会社のパソコンを持ち帰って、それでまあ家で仕事をしてっていうことなんですが、やっぱり長い間自宅でリモートワークしてると、やっぱりもう少しパソコンちっちゃい画面じゃなくて大きな画面が欲しくなるってことで、拡張ディスプレイをつけてみたりとか、あるいはインターネット回線のスピードなんかも気になるし、クラウドストレージのスピードなんかも気になるっていうことで、どんどんどんどんそのリモート環境を快適にするための環境整備みたいなものを期待されてますね。
本当人間って貪欲ですよね、やっぱりなんか今ただでさえ便利なのにもっと便利さを求めている自分がいて、
そうですね、
果てしないですね、お客様の追求っていうのは、はい、
それに応えていく僕らも、まあ、あの果てしないんですけども、ビジネスオポチュニティだと思って頑張ってます。
なるほど。あのドロップボックスではバーチャルファーストが導入されているということで、これちょっと初めて聞いたので教えていただけますか。
ドロップボックスはもともと普通の一般的な会社と同じように、あのオフィスのビルを作って、でそこであの綺麗な内装を作り、それから社員食堂もあの、まあ、今流行りの社員はタダで食べられるみたいな、まあ、そういうものを用意していたんです。
海外の会社という感じですね。
海外の会社です、本当に。で、まあ、そういうことをすることによって優秀な若いタレントの方々に入社してもらおうって、まあ、そういう戦略でやってたんですが、やはりあの2020年のそのコロナをきっかけに会社に来てもらうことができなくなるっていうことになって、じゃあリモートワークをベースにしようということをやっぱ考えましたと、でその時にあの単純にリモートワーク導入しようではなくて、社員に調査をしてみたんですね、
はい、
リモートワークに行っていいかどうですかみたいなことなんですけど、そうしてみると、まあ、ほとんどの社員がもう前の生活に戻れないと、リモートで働きたいと、
はい、
ただその時に一緒にいくつかやっぱり懸念が上がってきて、ドロップボックスっていうのはすごく冒頭に申し上げたように、その他人を助け合うようなそういうカルチャーなんですけども、リモートでバラバラに働いちゃうと助け合うカルチャーが維持できないんじゃないかとか、はい、あとはリモートワークを始めた時にリモートで働く人と、それから会社に来て働く人と2つのチームができちゃって、そこでなんか分断しちゃうんじゃないかなと、で分断された上にさらにその業績の評価だとかパフォーマンスの評価だとか、そういうところで差が出て不公平感が出てしまうんじゃないかみたいなところの懸念が出てきたんですね、なので会社としては確かにリモートベースに働き方を変えますと、だけどもドロップボックスが持ってた助け合うカルチャーだとかが不公平がないようなそういうものにしようっていうことで、それをバーチャルファーストっていう、まあ、考え方とかプログラムにして展開したっていう、そういうことなんですね。
どうやってバーチャルファーストの中で生かしていくんですか。
バーチャルファーストといわゆるそのハイブリッドワーク、オフィスとでも働いてもいいし、家でも働いてもいいよっていうものとの一番大きな違いが何かというと、3つの特徴の話をしたいと思うんですけども、1つ目は、同期非同期の使い分けルールっていうのを決めたんですね、同期非同期っていうのはあの僕はやっぱり仕事をしてますので、一人で働くというよりは会社の中のいろんな部門の人とこうチームを組んで働くわけじゃないですか。 でその時にコミュニケーションの仕方として同期っていうやり方と非同期ってのがありますと、
はい、
で同期っていうのは例えば今こうやってお話してるみたいに、直接フェイス2フェイスで会う、あるいはビデオ会議で話をします、うん、電話でもいいですけども、ともかくものすごく情報量がこうやって話すと多いじゃないですか、はい、インタラクティブだしすごくいいんですけど、うんうん、相手の時間をそのまま占有しちゃうじゃないですか。
なるほど。
で一方で非同期っていうのは相手の時間を占有しない、好きな時にこれ読んで対応してねっていうやり方で、ツールで言うと E メール、電子メールとか、はい、うん、からチャットツールとか、うん、からそのドキュメントをふっと送ってドキュメントにコメントを書いてもらうということで、それが非同期なんですね、うんうん、でどっちがいいかっていうことで言うと、多分両方組み合わせなきゃいけないんですね、同期の方がものすごくこうインタラクティブで会話も弾むし、うん、あの物事も進んでいくんですけども、下手すると朝から晩までずっと会議が入って、はい、で全然自分の時間がなくなっちゃう、
うんうん、
ってことは下手すると昔ちょっと時間泥棒みたいな言葉が流行りましたけども、はい、あの相手の時間を全部取っちゃって、チーム全体として見た時には本当にプロダクティビティが上がってるのかどうかわからないと、はい、なので同期する時間と非同期の時間をきっちりルールを決めてやりましょうと。
ただ同期があることによってやっぱりこう会う良さとか、
そうです、
助け合う土壌っていうのは保たれる、
保たれるわけです。でそれが一つ目なんですけども、その同期の良さをより増幅するために、あの、まあ、同期やろうとした時っていうのは、まあ会議みたいなやり方のが一つありますし、スタジオって僕ら呼んでるんですけど、オフィスに来て会うっていうケースがあると思うんですね、はい、で、会議に関して言うと、できるだけ事前にもう情報を出しておいて、こんなこと打ち合わせしますよ、こういう見といてくださいねって出して、会議の場では3つの D、ディスカッション、ディベート、ディシジョンメイキング、もうこの3つに絞りましょうと、これがベースですよっていうことをやりますし、それからもう一つの、その実際に会うフィジカルな場所の方に関して言うと、化学反応を起こしやすいようなインテリアとか構造にした、
楽しそう、
すごいんですそれは、
は
い、
どんな感じなんですか、一言で言うと。
僕たちのそのスタジオに行くと、ソファーみたいなものがあったりとか、
フリーアドレスでもあるんです
か。どこに座っても構わないです、はい、それが二つ目で、三つ目が、ただこういうことをやっていく先にあるものっていうのは、やっぱり社員の行動の仕方っていうのを変革させて、リモートでバラバラに働いてるんだけれども、かつてオフィスにいたのと同じような一体感とか、そういうものを持たせたいわけじゃないですか、
はい、
そうすると何かその行動の指針になるガイドラインとか、あのルールブック的なものが欲しくなるじゃないですか、
はい、
でそれをバーチャルファーストツールキットっていう名前で呼んでまして、あのそういうものを書いて社員に啓蒙していきながら、ただやってる中でいろいろラーニングが出てくるじゃないですか、
はい、
とバージョンアップする形でそれもどんどんどんどん更新していくんです。
は
やっぱり何からルールブックっていうことで明示してあげないと、うんうん、やっぱり社員は不安だと思うんですね、やっぱりその最終的にそのマネージャーなりその上の人たちが、働いてる人たちのお給料を決めたりプロモーションの査定をしたりするので、やっぱり会社として重視するものっていうのは、これまでみたいに会社に9時5時でいて、
はい、
うん、で上司がいたら部下たちもみんな一緒に付き合って残業して、
はい、
じゃなくて時間ベースじゃなくて結果で評価しましょうと、
うんうんうん、
で結果も単にこうレポートを15本書きました16本書きましたじゃなくて、そのレポートを書いたことによってなんかお客さんの望む新しい機能をサービスに入れられたとか、
はい、
これすごいじゃないですか、
ええ、
あるいはお客さんの心を動かせてうちのサービスを購入いただいたとか、
うんうん、
そういうアウトプットのさらにその先のインパクトっていうものを大事にしましょうと、うん、社員はインパクトを作ろうと思って日々仕事をするし、
はい、
マネージャーさんもこの人が出したこの過去半年に出したインパクトって何だろうっていうのを評価していくって、うん、そういうカルチャーに変えていくっていう話です。
やっぱりそうですよね、上司との付き合いの良さじゃなくて勤務時間の長さじゃなくて、そういう実力をちゃんと査定して評価してもらえるっていうのをちゃんと会社自体が打ち出してると、本当に若い優秀な方いっぱい入ってきそうですよね。
あの実際にこのバーチャルファーストっていうのを発表して、去年の4月から実践実践をしているわけなんですけども、当然その社員働いてる人たちの満足度も上がったんですけども、はい、一つの驚きは外から入られる方だったんですね、うん、外から応募してこられる方っていうのは以前の 1.9 倍に増えて、
はい、2倍ですか。
2倍に増えました。でしかもその人たちがなんでドロップボックス受けることにしたんですかって聞いたら、バーチャルファーストがあるから。
へー、すごい、
はい、
見事に刺さってるわけですね。
いやびっくりしました。でこれは日本海外だけじゃなくて日本もそうで、やっぱり親御さんの介護のために実家の近くにこう戻って働きたいとか、あとはお子さんがまだ小さいんで、お子さんとなるだけ一緒に時間を過ごしながら仕事も家庭生活もしたいっていう方とか、いろいろライフステージにおいて働き方のスタイルのニーズって違うんだなと思いました。
いや本当にこのコロナって、まあ悲しいことも辛いこともいっぱいありましたけど、あ、家にいても働けるんだってかなり多くの日本人にとって衝撃的な出来事だったじゃないですか。それでもいいんだっていう、その気づきからまたこう逆行して元の日本文化に戻ってしまう会社さんと、こういったまあバーチャルファーストみたいなことでその働き方を維持できる会社さんってきっとここから二分していきそうな気がするので、そういう意味で刺さったんでしょうね。いやでもあの梅田社長、長年日本の IT ご覧になってきて、まあ、今変革期とも言えると思うんですが、どうでしょう、少しこう先10年15年先くらいの日本の IT の近未来の風景が頭に浮かんでいたらぜひ教えていただきたいんですが。
これから先の20年30年って非常に大きく世の中が変わっていくと思うんですね。その中で働き方も変わっていくと思うんです。あの未来人材会議っていうのがあってですね、
はい、
それあの経済産業省が中心にやってる、うん、あのそういう組織なんですけども、そこが未来人材ビジョンっていったあのまさにこれから先20年30年の新しい産業を支える人材ってどんなことができなきゃいけないかって考えているところなんですね。でそこでまとめている資料を読むと、これからの人に要求されるスキルっていうのは0から1を生み出す力、
はい、
一つのことを掘り下げていく、からグローバルな社会課題を解決する、
はい、
で最後が多様性を重要し他者と共同する能力みたいなことなんですね、はい、それってやっぱり一人非同期型だけでもできないし、同期型とうまくこうミックスしながらできないことじゃないですか。
そうですね。
まあそういうことを考えてると、やっぱり今多分このラジオ聞かれてる若い世代の方にはですね、同期と非同期、まだ馴染みのない考え方かもしれないですけれども、同期と非同期のメリハリをつけて、とりあえず能力とかスキルをまあアップデートし続ける、まあ、そういうことを大切にしてほしいなと思います。
うーん、ハイブリッド型ですね。
そうですね。
うーん、いやそういうことを、ね、考えながら働いてみるとちょっと自分も変わってくるかもしれないですね。
間違いないと思いますね。
梅田社長、またぜひお話聞かせてください。
今日はありがとうございました。
ありがとうございました。デジタルテクノロジーは世界を変えていく、お客様を社会を輝く未来へと導いていく。デジタルホルンは革新的なテクノロジーとデジタルの力で、これからもお客様のビジネスの成功のために挑戦を続けていきます。
私たちのデータ分析コンサルティングは、売上拡大やコスト削減効果の高い分析結果をスピーディーにご提供しています。また分析だけではなく、作業の自動化やクラウド上でのデータ分析環境の整備、運用体制構築など広範囲のご支援を推進し、高い評価をいただいています。
お客様にとってかけがえのないパートナーへ、データ分析、SaaSの導入、クラウドサービスの活用、そしてアジャイル開発やノーコード、ローコード開発など DX の提案から導入、その後のサポートまで、お客様のビジネスを成功に導き、共により輝く未来を創造していきます。共に前へ、時代を前へ、デジタルフォルン。
デジタルフォルン、フューチャーピックス with ユリ笹川。
デジタルフォルン、フューチャーピックス、今夜はドロップボックスジャパン株式会社代表取締役社長の梅田誠二さんをお迎えいたしました。いや、クラウドのサービスを牽引してきたドロップボックスですが、やはり後半で伺ったあの働き方の部分、印象に残りましたね。日本の働き方を変えていく、そんなリーダーにもなりそうなドロップボックスなのかもしれません。世界のユーザーを支えるドロップボックスのサービス、さらに私たちの生活の可能性を広げてくれることになりそうです。デジタルフォルンフューチャーピックス、お相手は笹川ゆりでした。
デジタルフォルンフューチャーピックス。 This program was brought to you by デジタルフォルン。